はい、どうも皆さん、こんにちは。愛と聖書と陣内と LGBTQ プラスの時間でございます。あれだよね。初めての西洋ジェンダー誌っていうやつを、結構なね、回数にわたって紹介して、しましてですね。今回から新しいシリーズなんですけれども、こちらでございます。LGBT を読み解く、クイアスタディーズ入門という本で、これね、森山則隆さんって人が書いてて、この人ね、大学の先生で、その LGBT とかのことを教えてらっしゃる方でね、で、筑摩新書2017年の本で、なんかね、僕最近、読み終わったんですけど、この本。めちゃくちゃ良かったですよ。だから、ちょっともう入門書でいいんじゃないかな。うん、まあ、キリスト教と LGBT で言うと、その12人のストーリーはめちゃくちゃ良かったですけど、その本当に世間一般に出てるもので、LGBT 理解を深めるにあたり、結構決定版と言ってもいいぐらい、めちゃくちゃ内容的にバランスも取れてるし、でいて、新書なんでね、読みやすいですし、さらに、その、深いというか、学問的にもしっかりした足腰が強い、論を展開しており、深みもあるというか、長くないんだけど深みがあるっていうか、めちゃくちゃ良かったです。はい。なんで、ちょっと入門の一冊として、最高の一冊かなと思うんで、おすすめですね。はい。じゃあ、早速引用箇所いきますけれども、これね、まあ、初めに、前書きですかね。前書きのところで、7から8ページ。これ、ほんと大事な指摘なんですよ。読みますね。意外かもしれませんが、セクシャルマイノリティを見下す心が見え隠れする人がよく使う枕言葉は、これ何だと思います？つまり、その、無意識になのか意識的、まあ多分無意識なのかな。要はその、性的少数者の人に対する偏見があったりとか、見下す差別、まあ言っちゃえば差別ですよね。多分本人は差別って否定するんだけどね。その、いわゆるこう偏見差別とかを内在化させ、見下す心がある人が決まって使うセリフっていうのがあるんですよ。これが結構、ああ、なるほどなって話なんですけど、何かというとこれなんですよ。私はセクシャルマイノリティに対する偏見を持っていませんが、点々点です。ね。わかります？だから、差別偏見がある人ほどこれを言うんですよ。私は性的少数者に対する偏見持ってないんですけど、その後に続く言葉が問題で、これだから教会だと多分、教会はそういう人を差別もしませんし受け入れますけれど、の続く言葉がもろ差別だったりするって話で。続き読むと、くせ者なのは最後の逆説のがですよね。で、当然ながらその後に続くのは、質問や疑問の体を取ったセクシャルマイノリティへの否定的な言葉です。そうですよね。それが否定的なニュアンスを持つものだからこそ偏見ではないという前置きで宣言するわけですが、宣言すれば偏見でなくなるわけでは当然ありません。本当そうですよね。で、文句は言いたいが自分が善人であることは手放したくないという本音が透けて見えているあたり、むしろ痛々しくすらあります。本当そうですよね。で、なんかその差別してるんだけど自分は善人でありたいっていう、まあ教会も本当そうで、差別偏見ね、ホモフォビアがひどい教会ほど受け入れますとか言葉では言うみたいなのって、なんかその自分の善良性も差別はする、殴るんだけど殴ってないことにしといてくれるってやつ、もう一番やばいじゃないですか。真正面から殴る人の方がマシじゃないですか、これだったら。って僕は思いますけどね。で、続き読むと、他方ね、じゃあ差別、その偏見や差別がない人の決め台詞っていうか、そのよく使う台詞、これも納得なんですけど、他方セクシャルマイノリティを傷つけたくないと心から考えている人がよく口にするのはこれだと。何が偏見なのか自分は分かってないかもしれないという不安ですと。大事なのは、 自分に傷つける意図がないことではなく、相手が傷つかないことだと直感的に分かっている人は、それゆえに意図せず他者を傷つけることに敏感になります。しかし、その敏感な意識をも、その敏感な意識そのものは他者を傷つけないことを保証はしてくれず、それゆえ敏感な人ほどこの不安を抱え続けることになります。で、この不安は抱え続けるべきなんですよ。はい、この不安をむしろ手放しちゃダメなんですよ。だから、そのね、杉田水脈とかがアイヌを差別してない、差別する意図がなかったからだ、これもうアウトなんですよね、差別する意図があろうがなかろうが、差別 される側が傷ついたのなら、やっぱり差別なんです、それは。だから、ここが多分その加害者に回る人って分かってないから、だから言い訳さえすれば、どれだけ否定的なことを後で言ってもいいとかね、で、相手が傷つ、これで傷つくかもしれないというその想像力がないってことでもあるし、で、逆にその傷つけないというか、その偏見差別がない人って、その自分は差別するつもりはもちろんないし、すごくその気をつけて言葉も選んでるつもりなんだけど、でもそれでももしかしたら、当事者の方にとっては非常に失礼な物言いになってしまっているかもしれないなと思いながら、コミュニケーションをするんですよね、差別や偏見がない人って。でも差別や偏見がある人っていうのは、私は差別しませんからという、ね、枕言葉を使えば、その後にどんな、ぶっとい棍棒でぶん殴ってもいいと思っている。しかもその自分が善人であるということだけは絶対手放したくないという、すごい、まあなんていうのかな、そうですよね。だから加害、自らの加害性に無自覚っていうのかな、で、自らの加害性に無自覚な人って、なんか自分が加害者であるのに被害者ずらしますよね。その杉田水脈が典型ですけど、だから本当気をつけた方がよくて、だから教会とかも割とこう LGBT ね、ホモフォビア、同性愛嫌悪が強い教会ほど同性愛に攻め込まれてるんだみたいなこと言うじゃないですか。自分たちの方がいじめられてると、いや、ちょっと待ってくださいよと。本当に、まあこの本をぜひそういう人には読んでほしいなと思いますね。次行きましょう。で、そのじゃあね、差別しない、偏見を持たないね、人を傷つけないためには、私はなんかいっぱい勉強したけど、それでも何も分かってるかないかもしれなくてね、実はその自分が親切で言った言葉が実は相手をね、傷つけるってこともあるってことを何週にも考え続けるっていうのが、その偏見差別から自由になっていく道だと思うんですよ。で、これってさ、別に同性愛に限らずさ、まあ、あらゆることで言えると思うよ。だから例えばさ、まあ、障害者とかさ、なんだろうな、まあ、じゃね、例えばよ、その僕の知り合いに、これ脳内シミュレーションなんで実際の話では全然ないんだけど、じゃあ僕のね、その知り合いに、そうだな、奥さんが ALS になった友達がいたとしてさ、その人にどう声をかけようかってなった時に、何を言ったとて何かしらこう傷つけるかもしれないなってコミュニケーションにどうしてもなると思うの。なんか大変でしょ毎日っていうのも、いや、その大変、まあまあ、そういう、まあそれどころじゃないけどね、みたいな。だからといって、大変じゃないよっていうの、何にも声かけないのも違うだろうし、もう言葉が見つからないというか、で、それでも言葉をかけるっていうバランスになってくると思うの。本当にこう相手のことを思うときにね。で、その、差別偏見に苦しんでいる、性的少数者への接し方も本当にそうで、なんつうのかな、なんか、例えば、その、本当に難しいと思います。難しいっていうか、僕も今ね、当事者の方々と変わってて、で、なんか、腫れ物に触るようなっていうのは、それです。それはそれで本人たちも嫌だというのは、もちろんあらゆる問題でそうなんだけど、だからといって、絶対に土足でズケズケと踏み込んではいけない領域だし、で、僕が、その、これね、先回りして、いろんなことを先回りして、ね、その、恋愛対象が男性だとすると、結構こういうことってあるんすか？ みたいな、こう素朴な異性愛者としての疑問が本人たちにとっては結構トラウマなことだったりとか、だって絶対あるだろうしとかっていうことを考え続けることがめちゃくちゃ重要で、でその考え続ける材料をまずは手に入れようよってことで、だから学んでないんだったら差別するしない以前の問題で、私は差別しませんと言っている私は〇〇を差別しませんって言ってる時に、その〇〇を知らなかったらさ、差別するもしないもなくてね、そうしたら必ずその土足で踏んじゃうようなことだって起こりうるから、だから勉強しようよってことよね。だから理解増進法なんですよね、80から81ページで、そのね、同性愛ってのは大昔から存在したんでしょみたいな、その私は差別しないけどねみたいな人がよく言いがちな、やつなんだけど、これ実は間違ってるんですよ。本当にだから我々本当に偏見というか、その誤解がものすごくたくさん転がってて、でそういうのを一つ一つ学んでいくってのが、まあ、こういう本の目的なんだけどね。で同性愛って大昔からあったよねみたいなやつって、実はですね、これ学術的な分野というか学問分野では否定されてるんですよ。それは同性愛という概念をどう捉えるかによって変わってくるんだけど、読んでいきますね。この反論、つまり、だから重力という言葉がある前から重力は存在したようにね、同性愛という言葉が生まれたのは100年から150年前なんですね。これ同性愛の100年間というハルプリンという人の、まあ、名著があるんですけど、で同性愛という概念を、ね、人類が発見するのが100年から150年の間なんです。これもう定説です、学問的に。だけど同性愛行為はその前から1000年前にも2000年前にも存在したわけですよね。ね、だからその重力という概念を人類が発見する前から自由力はあったんだから、だから同性愛という概念を人類が発見する前から同性愛行為はあったよねみたいな反論があるんですよ、主張があるんですよ。でこの反論は同性愛を単に同性間の性行為と捉えるのであれば歴史的には正しいと言えそうです。本章の冒頭でも述べているように、同性間の性行為の証拠はかなり古くまで遡っても十分に存在するからです。しかし、この反論は同性愛という言葉について私たちが知っている最も重要な特徴を見過ごしている点で不十分です。つまり、私たちが同性愛という言葉を同性愛者の性愛の形と考えていること、言い換えれば同性愛は特定の人のタイプを指す言葉であることが捉えられていないのです。そうなんですよ。だから1000年前にも500年前にも2000年前にも、同性間の性行為っていうのは存在したんです。で、そういう紹介いっぱいあります。だけど社会、その社会に同性愛者というカテゴリーが存在しないんです。だからカテゴリーが存在しない以上、この社会に存在するのは異性愛者の女性と異性愛者の男性ってことになるんだけど、じゃあ1000年前の世界でそこで同性間性行為が行われるって何かというと、異性愛者男性同士の性行為のことなんですよ。つまり同性愛者というカテゴリーはもうこの世の中に許しても認められてな、許してももらってないし、言葉をそもそも与えられてないわけね。だから存在しないです、事実上。だから同性間性行為が昔からあるからといって同性愛という概念があったということにはならないということになるんですね。続き読みますね。さらには自らを同性愛者だと認識する人々が存在すること、少し堅苦しく言えばゲイアイデンティティを持っている人が存在することも忘れられています。本章で述べてきた通り、同性愛という言葉が生み出したのは同性間の性行為ではなく、同性間の性行為をするタイプの人間がいるというリアリティです。同性間の性行為をする人間が大昔から存在したことをもって、同性愛もまた大昔から存在したと結論付けるのは、大昔から現在の東京都にあたる地域で生まれ育った人がいたことから、東京生まれ東京育ちアイデンティティ、あるいは江戸っ子の持ち主が大昔から存在したと結論付けるのと同じ誤謬を犯しています。ね、よくわかりやすいですよね。そうなんですよ。だから1000年前にも今の東京で 暮らした人はいるでしょう。でもその人は、俺は東京生まれ、東京育ち、俺はヒップホップ育ちって言いそうになったけど、東京生まれっていうアイデンティティはないわけよ。なぜなら東京という地名がないからね。うん。で、それと同じように、その同性感性行為をし、しかも性別違和っていうのも太古の昔から絶対あったはずなんですよ。だって生物学的基礎を持つからね。だからといって彼らが自分を、まさに大昔の人が東京人と自分のことを呼べないのと同じように、自分のことを同性愛者と呼ぶ言葉を本人たちも持っていなかった社会、これが、近代以前の社会だから、やっぱり近代以前の社会に同性愛者という概念はないということになるんです。大森の貝塚に貝殻を捨てた 大昔の人々は東京生まれ東京育ち、アイデンティティは持っていないことでしょう。どこで生まれ育ったかという問い自体を自らに問うたことすらなかったかもしれません。これ本当そうですよね。だから古代社会に多分同性愛者もいたでしょうし、トランス女性もトランス男性もいたでしょう。一定の確率で生まれてくるから、これ哺乳類に広く認められる現象なんでね。だから2000年前にもいたでしょう、そういう人は。だけどその人たちは自分のセクシュアリティって何だろうかという問いすら彼らにはなかったの。なぜなら社会には男と女しかないという社会だったから、古代社会というのは。だから彼らは自分自身のセクシュアリティを問うという、そのフレーミングすら持たなかったわけ。ね。で、そのようなアイデンティティが生まれる、つまりその、どこで生まれ育ったかアイデンティティってことですね。そのようなアイデンティティが生まれるのは江戸や東京という地域に人々が一定の特徴を実感するようになってから後のことです。ね。なので、その同性愛って昔からあったんでしょう。これ間違いです。同性愛っていうのはこの100年から150年の間に、まさに、まあ、その科学の知見、医学の知見、生物学の知見、社会学の知見、あらゆるものが総合されて同性愛という概念を人類は見つけたんです。はい。なので古代社会に同性愛行為はあったけれども、同性愛という概念はない。これが正しい知識になります。次行きましょうか。今日最後の引用というかね、行きますけれども、81から82ページでございます。さらに重要なのは、同性愛者としての自認、あるいはアイデンティティは、性科学者や、まあ、セクシャリティの科学者ってことですね。性科学者や、医師たちによって当初は否定的なものとして刷り込まれたということです。同性愛の歴史は、否定的なアイデンティティを刷り込まれた人々が、まさにそのアイデンティティを足場にして、否定的な意味付けを肯定的なそれへと塗り替えていく歴史でした。だからこれ、まあ、ストーンウォールの反乱っていうのが、まあ、有名なやつがあって、1969年です。で、ここから同性愛の抵抗の運動が始まっていったという言われています。で、それまではもう完全に社会の側が同性愛、ホモフォビア、もう社会全体がホモフォビックだったところから現在に至るんだけど、じゃあそれどういう歴史だったのか、ストーンウォールのことも学ぶ必要がある。そして彼らがどうやってその自分に対する差別やね、偏見やレッテルというものをむしろ逆手に取るような形で、だからこのゲイとかクイアっていう言葉って、これ差別用語なんですよ、もともと。でもそれを反転させる形で、自らが私はクイアだ、私はゲイだっていうことをカミングアウトして、私もここに生きてるんだっていうことを言っていった人たちによって、それが反転していった、その否定的なレッテルを自らむしろ引き受けることによって、私たちはここにいるっていう戦いをしていったっていう歴史があって、この歴史を踏まえることなしに、性的思考ばっかり言って、今はセクシャルマイノリティばっかり、むしろ多数派よりも優遇されてるんじゃないかみたいなのって、この知識がない人だけが言えることで、だから歴史学ぶ必要があるんだよね。続き読みますね。ここからわかるのは、同性愛の社会運動や政治的発言を、性的思考をことさら強調する偏ったものだと批判するのは筋違いだということです。同性愛者の暮らしには、そうでない人々と同じように学業や仕事や家事や介護や趣味など他にもいろいろな要素があります。しかし同性愛者が性的思考にこだわるように見えたとしたら、それはそもそも発端が同性愛者の性的思考が同性愛者自身の性にとって、生きることにとって最も重要な否定的価値として 意味付けられてしまったからに過ぎません。だからその同性愛者っていうのは自分のセクシュアリティに否定的なレッテルを貼られるというところからスタートしてるんだよね。じゃあその人たちがセクシュアリティにこだわるっていうのは当たり前のことじゃないですか。で、ここでもすごい、わかりやすい例をね、著者は挙げるんだけど、読んでいきますね。東京生まれ、東京育ちは気持ち悪いと言われて、東京生まれ、東京育ちで何が悪いと言い返したら、ほら、やっぱり東京生まれ、東京育ちは生まれや育ちのことばっかり気にしていて気持ち悪いとさらに言われたとしてます。もちろんこの時返すべき言葉は、最初に東京生まれ、東京育ちは気持ち悪いと言った、そちらの方がよほど気にしているだろう。ならば、そちらの主張を先に引っ込めろ。です。ほんとそうですよね。残念ながら同性愛者に対してもこの種の難癖はよく投げつけられるのですが、歴史を紐解けば修正されるべきは偏見に満ちたマジョリティ側の初手だということは明らかです。本当そうなんですよ。だからね、性的マイノリティの人がなんかそのセクシャリティのことばっか言うなよっていうのをマジョリティの人が言ってるとしたら、いや違うんだと。最初にあんたたちが私たちのセクシャリティを気持ち悪いと言ったんだろうと。だからそこにこだわれてるんであって、あなたがこだわるなというなら、あなたのそのこだわりの方を最初に謝罪してくれませんか。これが正しいですよね。本当にその通りなんですよね。で、同性愛という言葉は一方で同性間の性行為を否定的に意味付けたいがために、それを個々人の人格に帰着させてきましたが、他方で党の人格を持つ個人の自覚と反論を促し、党の否定的な意味付けを転換していく基礎にもなりました。このダイナミクスを理解することが同性愛の歴史の核を捕まえることだと私は考えています。はい。だからその同性愛差別の歴史ってのをまず知り、そしてそれがどうやってそのカミングアウトね、人々が勇気を持ってカミングアウトすることによって、そしてあえてその否定的な偏見に満ちたレッテルを自ら引き受けていくことによって、その差別をなくしていったか。で、まだ差別はなくされてないですよね、特に日本ではね。だけどその動きっていう、そのダイナミズムですね、どう歴史が変遷してきたかという過去を知ることなく、現在だけを切り取って、あの人たちはセクシャリティのことばっかりこだわっているとかっていうのが、もうそれ自体がもう差別と偏見と無知に基づくね、本当に無神経な言説だということになるから、我々が無神経なね、加害側にならないためには、やっぱり勉強していく必要があるよねと。で、それを教えてくれるのが、このクィアスタディーズという学問分野なんですよね。なので皆さん一緒に勉強していきましょう。ということで、 LGBT を読み解くクィアスタディーズ入門第1回をお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。